今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は長野県にいらっしゃる K さんという方の、リスナーの方のここにお手紙を持ってきていますが、はい、ちょっとご紹介します。わからないところがあるということで、はいはい、旧約聖書のサムエル記下の13章15節というところで、アムノンはなぜ好きなタマルに急に激しい憎しみを彼女に覚えたのでしょうという。
ああ、そうですね。まあ、これだけを聞いてもちょっとリスナーの方も分かりにくいかもしれませんので、ね、その聖書の箇所をちょっと
ご紹介しましょうか。そうですね。はい、まず。はい。では、ちょっとご紹介いたします。サムエル記下の13章の1節からです。その後、こういうことがあった。ダビデの子、アブサロムにタマルという美しい妹がいた。ダビデの子アムノンはタマルを愛していた。しかしタマルは処女で、手出しをすることは思いもよらなかったので、妹タマルへの思いにアムノンは病気になりそうであった。アムノンにはヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブはダビデの兄弟シムアの息子で大変賢い男であった。ヨナダブはアムノンに言った。王子よ、朝ごとに君はやつれていく。どうかしたのか。どうして打ち明けないのだ。アムノンは彼に言った。兄弟アブサロムの妹タマルを愛しているのだ。ヨナダブは言った。病気を装って床に着くとよい。父上が見舞いに来られたら、妹タマルをよこしてください。何か食べ物を作らせます。私に見えるように、目の前で料理をさせてください。タマルの手から食べたいのです。と言ったらよい。アムノンは床に着き、病を装った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこしてください。目の前でレビボット、心という菓子を二つ作らせます。タマルの手から食べたいのです。ダビデは宮殿にいるタマルのもとに人をやって、兄アムノンの家に行き料理をするようにと伝えさせた。タマルが兄アムノンの家に来てみると、彼は床についていた。タマルは粉を取ってこね、アムノンの目の前でレビポットを作って焼き、鍋を取って彼の前に出した。しかしアムノンは食べようとせず、そばにいた者を皆出て行かせた。彼らが皆出て行くと、アムノンはタマルに言った。料理をこちらの部屋に持ってきてくれ。お前の手から食べたいのだ。タマルが作ったレビポットを持って、兄アムノンのいる部屋に入り、彼に食べさせようと近づくと、アムノンはタマルを捕らえていった。妹よ、おいで、私と寝てくれ。タマルは言った。いけません、兄上。私を恥ずかしめないでください。イスラエルでは許されないことです。愚かなことをなさらないでください。私はこのような恥をどこへ持っていけましょう。あなたもイスラエルでは愚か者の一人になってしまいます。どうぞまず王にお話しください。王はあなたに私を与えるのを拒まれないでしょう。アムノンは彼女の言うことを聞こうとせず、力ずくで恥ずかしめ、彼女と床を共にした。そしてアムノンは激しい憎しみを彼女に覚えた。その憎しみは彼女を愛したその愛よりも激しかった。アムノンは彼女に言った。立て、 出て行け。タマルは言った。いいえ、私を追い出すのは今なさったことよりも大きな悪です。だがアムノンは聞き入れようとせず、自分に使える従者を呼び、この女をここから追い出せ。追い出したら戸に杖を下ろせ、と命じた。まあ、こんな風に物語が続いていくんですが、
はいはい、
ちょっとなんか閉じてしまいましたが、その長い物語で初めて聞いた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、うん、です
ね、ちょっと人間関係が複雑なので整理をした方がいいかなと思うんですけども、
びっくりしちゃいますね。
そうですね、まずダビデの長男はこの、はい、ここに出てくる今日の主人公ですけども、アムノンなんですね、うん、
はい、
でそのアムノンとは、異母兄弟にあたる、うん、アブサラムと妹のタマルというのがいるんですね。で、異母兄弟であったアムノンは異母兄弟の妹であった、うん、このタマルと恋を、まあ、一方的に 思ってしまうわけですね。
で
どうしてもその妹のタマルを自分のものにしようとして力づくで、まあ、
うん、まあ、恋の悩みというか、もう病気になっちゃいそうだということで、
そうですね、
大変なこと
にな る。まあ、ちょっと口にするのも恥ずかしいような事件が王宮の中で起こるわけですよね。
そうですね。まあ、聖書何も知らなくていきなりこういうところを読むと、はいはい、なんかって感じがしちゃうんですよね。
まあ、人間の想像っていうのはと思うようなことが多い、そういう世界なんだろうなって思うんですけどね。
で、まあ、この K さんは、
はい、
どうしてね、そんなに大好きでね、自分のものにしてしまったのに、
はい、
で王様だってってタマルが言ってるのに、あなたに与えるって、それなのになんでこんな憎しみをって言うんですけど、
うん、まあ、疑問に感じる方が普通かなとは思うんですけども、普通こういうことは起こらないことだと思うので、そうだと思うんですが、でもちょっと考えてみると人間って、うん、自分の思い通りにならなかったときに辛い思いをしますよね。自分が思い通りにならないことっていうのは、うん、嫌だなと思うし、
ね、いろいろ、
いろんな不快感が残ると思うんですけども、その不快感というのが、自分が蒔いた種だから仕方ないって思えればいいんですけども、うんうん、そう思わない、これは自分のせいじゃなくて、相手がなんかすごく悪いことを自分にしたんだっていうふうに思い込んでしまうと、今までのその愛する気持ちもどっかに吹っ飛んでしまって、もう自分だけがこんなひどい目に遭ってるというふうに勝手に思い込んでしまって、で妹の方はそうでもないように見えると、自分の愛した人はそんなに苦しんでるにも見えないとなると、なんだかこう割り合わないっていう思いのかな、そうなってしまうということが人間にはしばしば起こるということですね。
なんかね、こう、女の身でっていうか、女性の身でこの記事を読むと、
はい、
もうなんと男の身勝手かとかって、
そうですよね、
もう怒り狂っちゃうようなね、そんな感じに
見えますよ、ね、
女性も、うん、いるかもしれない。
いいだろうなと思うんですけども、はい、ただ、まあ、今の世の中でよく話題になるストーカーの心理って、これに似てると思うんですよね、うん。自分が一方的に好きになっちゃって、相手が振り向いてくれない。うんうん、そうなると、自分はこんなに恋焦がれて苦しい思いをしているのに、相手は全然そうじゃないと、
うんうん、
そうするとなんか憎しみが募ってきちゃう、相手にも自分と同じような苦しみを味わわせてやりたいっていう、
よくね、殺人事件が、ね、はいはい、発展しちゃって悲しいですよね、
悲しい事件ですね、
はあ、じゃあストーカーのような
心理かなと私は思うんですけども、ですからストーカーっていうのは必ずしも現代に始まったことじゃなくて、やっぱり昔からそういう人間の複雑な心理があったんだなっていうふうに思いますね。
この後この登場人物たちはまたまたいろんなことが起こるわけですね。
そうですね、今度はこの妹を恥ずかしめられたアブサロムはまた計略を用いてこの兄に復讐をするんですね。ですからもう本当に家族の中で血みどろの争いになる、
ね、
発展していくっていうことで、
そうですね、まあ大変なドラマですね、本当に。
そうですね、
まあ、Kさん聖書をこう読まれてて、はい、特にきっとここのところが、
そうですね、
心に引っかかったんだと思うんですね、 まあ、先生からは K さんには直接もお返事も、
はい、しましたけども、はい、
してくださっているので、
はい、
本当に感謝だなと思いますけど、うん、今お聞きの今日初めて聞いた方も、聖書の中にはそういうこともあるのって、
思われるかもしれませんね、
でも
聖書って本当に人間の罪深い姿を包み隠さず書き記していると思うんです、うん、普通王様の家族で起こった失態なんてあんまり書かないじゃないですか。
そうですよね、王様ですもんね、
後にね、いい歴史を残したいというふうに誰でもその部分をカットしちゃうと思うんですけど、
王子様同士で殺し合いとかね、
要するに聖書に記されている人類の歴史というのはやっぱり罪深い、罪ある人間の歴史で、それを神様がどんなふうにこう解決してくださるか、その道筋を示すためにはこの記事というのは絶対隠しちゃいけない記事だと思うんですね。
なんかね、新約聖書も最初開くと、名前ばっかりで、
そうですね、
って言うけど、あの中にね、罪深い出来事がこう、散りばめられますよね。
そうですね、はい、
隠さずになんか出てくるんですよね。
そうですね、
ダビデ王様のこと、
はい、
なんか包み隠さずこう絶望的な罪というか、もう非常に罪深い人間の姿そのものがここに現れている。
そうですね、はい、
まあ、ここから、
まあ、これに私たちが共感してはいけないと思うんですけども、
う
ん、
そうですよね、
いけないと思うけど、でも自分の中にも潜んでいる、罪の一面なんだってことを自覚することはとても大切だと思うんですね。
でやっぱりこういうもう本当悲しい現実の中にイエス様がやっぱりいらしてくださったっていうね、
そうですね、
そのことが本当に救いにやっぱり思いますね、なんかこのままだったらもうなんかすごく悲しいというか、
そうですね、悲しい事件ですよね。
まあ、他にもきっと聖書のいろんな箇所を読まれて、どうしてこんなことがあって思われるところがまだ
ありますね、
ありますので、今聞いてらっしゃる方も、あの箇所も聞いてみたいっていうふうに山下先生にお手紙来るかも。
そうですね、聖書を読んでて時々思うことは、その聖書に書かれていることは全て聖書が肯定していることだというふうに思い込んでしまってはいけないと思うんですね、これ決して、いいことだということで書いてるわけじゃなくて、もう本当にありのままの人間の姿を描いている、包み隠さず描いていて、
はい、ありがとうございます。なんかあっという間にお時間が来ていっちゃって、ね、はい、またまた、この今の番組を聞いてもっと山下先生に質問してみたいって、ね、思った方はまたメールやお便りいただけるといいですね、
はい、
お待ちしてますね。また先生の Q&A の本3冊に、
はい、
やはりこういう男女のいろいろな複雑な思いを、やっぱり質問があって先生が答えてくださるのいくつかありますので、また読んでくださるといいですね、はい、先生じゃあまたこの次もよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は旧約聖書のサムエル記の下13章のアムノンとタマルのお話からお送りしました。長野県の K さん、いかがでしたでしょうか。今お聞きのあなたからの質問もお待ちしています。どうぞご遠慮なく山下先生にお便りやまたメールで質問をお寄せください。お待ちしています。またこのコーナーでは先生の3冊の Q&A の本、悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、これですっきり18の疑問、この Q&A の本3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。どうぞこのチャンスにあなたもお申し込みください。メールでもお申し込みできますが、郵便の宛先も申し上げます。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。